今日新約聖書にイエス・キリストが教えておられる例えの中で、この金持ちはいつも紫の衣や柔らかい麻布、それを着て毎日贅沢に遊び暮らしていたとあります。これは相当な金持ちです。先だって不正なカレーの例えで、本当のお金持ちは自分でお金の始末や手当てはしないんだと、カレーとか支配人のような人に全部任せているということをお話しましたが、今日のところも大変なお金持ちが登場します。カトリック教会のフランシスコ会という修道会から出されている聖書があるんですが、つい最近、以前はこうバラバラな分冊だったのが一冊になって、お求めやすくなったのがあるんですが、大変参考になるいい訳の聖書です。そのフランシスコ会訳の聖書で見てみますと、この金持ちは、深紅の着物と、細い糸のリンネルを着ていた、とあるのです。深紅の着物と、細い糸のリンネル。女性の方、お裁縫なさったり、装飾関係の方はよくわかるでしょうけれども、若い人、特に男の子は、リンネルと言われても、正直ピンとこないと思います。リンネル、あるいはリンネという言い方もするそうですが、実は天布のことなんです。天布、天布のはアジアのアに、マはアサってしですね、天布。前誰か歌手が天布のなんとかにっていう歌を歌っていたような気がいたしますが、天布。しかしやはり若い人たちにとっても天布と言われてもピンとこないと思います。麻の仲間なのですが、ジュートとか麻紐とか、園芸でよく使う茶色い、竹を縛ったりしている紐がありますね。あれ麻紐と言います。ああいうジュートとか園芸用の麻紐などは大変ガサガサしてて肌触りはとても悪いものでありますが、この天という麻とはちょっと違う、同じ仲間ではありますが、天という植物 この茎の繊維から作られる布でありまして、とても柔らかくて丈夫な布であります。少し、豆知識というか雑学になってしまいますが、フランス語ではこの天布のこと、天のことをランと発音するそうです。発音がフランス語の発音ができませんが、ラン、女性の下着が昔この天の高級繊維を使っていたというところから、今でいう女性の下着のことランジェリーという、そのランは天布から来ているのです。それからもう、この繊維はとても強いそうで、高級な天布からそうでない天布まであるそうで、そうでない、安価な安い天布の方はテントとかですね、テント、あるいはハンプ、あるいはホヌノ、ヨットとか補船の帆ですね、の布です。ハンプ、あるいはホヌノというそうですが、そういうのに用いられて、いわゆる大航海時代の海を渡った船の帆は天の繊維であったそうなのです。古くはこの天の糸をラインと言い、この単語は細くて丈夫な天糸からの連想で、線とか筋という英単語になった。ラインを引くとか、 どのラインに乗るとかいう和製英語にもなっているライン、線というのは実はこの天、天糸から来ているんですね。まあ、こういう、思うのところで私たちの日常とつながる甘い甘布でありますが、リンネルとも言います。この金持ちが身につけていたのは極めて高価な、ものすごい高い柔らかい甘布であったというのです。前後しますが、その前に紫の布、あるいはフランシスコ会ですと、シンクの着物というのがあります。これも一般庶民には簡単に手に入るものではありませんでした。布地をこう染める染料技術、まあ、友禅染めだとかですね、日本でも素晴らしいこの染めの技術がありますね。ただ、聖書の世界、今から2000年も3000年も昔に、この布地をどうやって染めていったか、いろんな染めがあったそうです。植物を使ったり、それこそ血液を使ったり。ただし紫という高貴な色と言われていた紫や真紅に染める技術というのは非常に難しくて、ごく一部の地域でしかできませんでした。それは聖書のパレスチナと言われる地域の少し北、フェニキア地方とかシリア地方と言われる地中海のちょうど右肩あたりになるんですけれども、その地域で貝からその内臓をこう少しずつ集めていって、それを加工していったとき、そこにつけたときにですね、本当に見事な紫色に染まるんだそうです。でこの技術というのはもう本当にごくわずかな貝から取れる、ごくわずかなこの原料から作るものですから、もちろんそんな大量生産などできようがありません。紫布と言われたりするこの布はもう高価な布の中でもダントツ高価な布でありました。ですから王や貴族や、あるいは聖書の世界ですと大祭司のような特別な身分にある人でないと身にまとうことのできない、そういう紫の布であったのです。古代ギリシャ・ローマの時代、最も高貴な色とされた貝から抽出されたこの深紅、深い紫、それをティルス紫、ティルスという町の名前を取ってティルス紫と言われていたそうです。この布はそういう大変な、ね、高価なものでありましたから、当時の労働者の約100日分の賃金に近いものだというのです。100日といえば1年間365日お休みを取れば約300日の3分の1ですよ。年収の3分の1の値段がする高価な布だっていうんです。若い方たちはまだお給料もらってなければ、その年収と言われたって正直ピンとこないかもしれませんが、大人の方ならすぐわかるはずです。ご自分の年収の3分の1をその紫布に使えるかっていう、そのぐらいのものです。どれだけの贅沢をしていたかがおおよそ察しがつくと思うのです。このたった2枚の布を紹介するだけで、いかに贅沢であるかがわかるっていうんですから、今日のこの聖書の記述ってのはすごいですね。二枚の布でいかに贅沢であるかがすぐに分かってしまう。さらにこの金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていたといいます。つまり自分の楽しみ、快楽だけを毎日ということは、ひたすらそれを追求していたというのです。これを難しく言うと、自己目的に生きていた、自己目的に生きていた、おそらくそういうことができると思います。次にラザロという出来物だらけの貧しい人が出てきます。イエス様は多くの例えを教えられておりますけれども、実は例え話の中で登場人物の名前が出てくるのはこのラザロだけなんです。不思議ですね。不思議です。 このラザロだけが名前付きで出てくるのです。ラザロとは、ヘブライ語ではエレアザルといって、神は私の助け、神様は私の助けです。それをエレアザルと言います。エレアザール。その、ギリシャ風にそれを言うとラザロになるわけですよ。ラザロ。で、このラザロは、神の助けを待つ人ですけれども、金持ちの門の前に横たわっていたんです。何も神殿や聖女でですね、神様助けてくれと言ったんではなくて、ラザロは金持ちの門の前に横たわっていた。それは、この金持ちから施しをしてもらうためです。今、私たち日本の社会の中で、施しっていうのは縁がないですね。でも例えば皆さんインドやあるいはタイとか、仏教国に行くとこの施しが意外と身近ですね。貧しい人に本当に施すんですね。庶民が普通に生活してても決して楽な生活してないのに本当の貧しい人に施しをする。あるいはイスラムの世界に行ってもラマダンという断食の時に自分たちが太陽が出てる間食べてない分貧しい人に本当に施していく。私たち日本人にとって、この社会に生きている私たちにとって施し、赤い羽募金かな。まあ今回の東日本大震災での募金で皆さんそれぞれお捧げなさったと思いますが、あれやはり特別ですよね。こう普通に日常的に施しをするというと、歳末助け合いか、赤い羽募金か、足長おじさんか、まあ私たちにとっては大体そのぐらいになるんではないでしょうか。ところが、聖書の世界はやはり違うんです。なぜこの貧しい、出来物だらけのラザロが、施しを求めて金持ちのところにいたか。全身出来物だらけ。いや、これは本当に辛かったでしょう。私も、もう10年ぐらい前ですか、慢性蕁麻疹になって、この頭の上から足の指の先まで全部蕁麻疹になったことがありました。もうボコボコに全身が腫れてきて、痒くて痒くて寝るときも寝ながらかきむしりながら寝てました。お医者さんに行ってもう随分強い薬を出してもらったりもしましたけども、ちっとも良くならず。ある時処方箋を持っていた薬局の人がもしかしたらと言って出してくれたのがこの肥満細胞が悪さをしますって書いてあるんですね。それで肌と気がついてもう必死になってダイエットして10キロ落としたら蕁麻疹引いちゃいました。ただあの時のかきむしるこの辛さというのはこのアトピーで苦しむ方々の苦しみをちょっとだけ経験させてもらったような気がします。アトピー性皮膚炎で本当に子供の頃からかきむしる私の友人は子供の時寝る時に無意識に体をかいてこのかさぶたを引っかいてダメにしてしまうから親に頼んで手を縛ってもらって寝てたっていうんです。そこまでしないとかきむしってしまう。そういう苦しみがやっぱり今の私たちの身近なところにもあります。この出来物だらけの貧しい人、全身が皮膚病に侵されて、どんなにか苦しかったであろうと思います。もちろんそんな病気の中で働くことなんかできやしません。普通にまともに働いて賃金を得て生活を立てるなんてできないわけです。そうなると、もう人の施しにすがるより他ありません。旧約聖書の律法という神様からの掟には、そういう貧しい人のために、自分で稼ぐことがもうできない人のために、お金を持っている人はきちんと施しなさいと定められていたわけです。現代でもそう変わりないとは思いますが、この古代の聖書の世界でも、お金持ちというのは、ピンからキリまでありますけども、基本的にお金持ちというのは、実は広い土地を持っている人なんです。土地持ちです。地主なんです。広大な土地からたくさんの収穫を得て、それが たくさんのお金になります。もちろん近代化した現代のこう工業生産がこう富を生み出すというそんな時代ではありませんからね。やはり土地からの産物でこの富を得るしかないわけです。広い土地を持ってそこから実ってくる作物やあるいはそこで食べて飼われている家畜によってそれがお金になるわけですね。で、たくさんの土地からたくさんの収入を得お金持ちになる。で、お金持ちを支えているのはそういうお金を生み出してくれる元になる土地があるということです。そしてその土地をに関して旧約聖書の律法には次のように定められています。どうしても土地を売らねばならないときにも土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地は私のものであり、これ私って神様のことです。土地は私のものであり、あなたたちは私の土地に寄留し滞在するものに過ぎない。土地は私のものだと神は言われる。そしてあなたたちはその土地に寄留している、仮に住んでいる、滞在しているものに過ぎないんだよ。この修行の土地なんて難しい言い方をするんですけれども、神様が一つ一つのファミリーに土地を与えてくださるのを修行の土地と言います。で、それは勝手に売り買いしちゃいけない。神様から託されている土地ですから、それは子孫にその管理を委ねていく責任があるんですね。ですから、どうしても例えば借金をしてですね、土地を手放さなくちゃいけなくなった。でもそこにはその土地を買い戻す権利というのが実は残されているんです。でもそれはあくまで神様から託されている土地なのです。これは俺の土地だとはやっぱり言えないんです。この律法の教えでは、土地はすべて神様の所有物であって、イスラエルの人たちも神様から約束の土地を与えられてはいるけれども、基本的には神の土地に寄留している滞在者に過ぎないんだというわけです。ですから、その土地から得た富、そのお金は、本来の所有者である神様に、全部は無理ですけど、いくばくかをお返しをしなくちゃいけないわけです。でも目に見えず、触ることもできない神様にどうやってお返ししたらいいかというと、施しだったわけです。貧しい人に施しをする。そうやって神様にお返ししなさいと定められております。また、預言者も今日のところでちらっと出てきますが、預言者イザヤは神様に喜ばれる断食というのはこう言います。飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。これが神に喜ばれる断食だ。先ほど紹介したイスラムのラマダンの断食も基本的に同じです。断食するというのもただ自己満足で断食するのではない。貧しい人のために、飢えた人のためにパンを分かち合っていく。そこに断食のが喜ばれることになるのだという。貧しく、他にもう何のあても頼りもないラザロは、こういう神様の掟、律法にすがって生きるより他なかったわけです。ですから、金持ちであるこの人のもとに行って、施しを頼りにした。そこに身を横たえたというのです。その食卓、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。 それほどまでに空腹であった。これも当時の聖書の時代の習慣では、こう長椅子にですね、ベンチのような長椅子に横になってこう食事をしたのだそうですけれども、あるいはまあ、絨毯のようなものを敷いて、まあ、そこでゴロッとして、でお皿に盛られたお料理を一通り食べ終わると、なんとパンでそのお皿をきれいに拭いて、でそのパンを食べるんじゃないんです。ワンちゃんにあげるんです。犬に、その辺に、待ち構えている犬に与えていったりしたというのです。現代の私たちはよほどおいしいフランス料理屋さんに行って、これは手の込んだおいしいソースだなっていうと、横のパンをちぎって一生懸命お皿のソースまできれいに食べちゃいますけどもね、ちょっと違います。そうじゃなくて、食べ残しのそのお皿のものをきれいにパンでやって、それを犬にあげちゃうんですね。あるいはナフキン代わりにパンを用いていたとも言われています。ラザロが食卓からこぼれるパンでさえも欲しかったというのは、そういうパンなんです。この金持ちはそれさえ与えなかった。そして当時不浄な動物とされていた犬が寄ってきて、その出来物を舐めていたというのです。実はこれはラザロが受けた屈辱を見事に表した言葉でありました。金持ちは見向きもせず、犬が来て舐めていた。実は犬が舐めるっていうのは、手当てしたりするときにペロペロ舐めるんですね。傷口を舐めるとかしますでしょ。皮肉ですよ、これは。ラザロの出来物を手当てするどころか、何の関心も払わない人間がそこにいながら、犬の方がまるでラザロを同情するかのごとくに、その傷を舐めて手当てしているかのようであります。金持ちが何よりも大事にし、最優先して尊んでいたのは、自分自身の楽しみでした。快楽でした。それは貧しい人に対する無関心を生み出していく。そしてその無関心とは、聞く耳を失うということであったのです。聞く耳を失う。これを一つのテーゼ、命題として短く言い表すならば、自己目的化してしまった人間は聞く耳を失うと言えるのではないでしょうか。自分の欲望と快楽のみを追い求める人間は、そうやって自己目的化してしまう人間は聞く耳を失っていく。神の律法、神の求め、神の声を、貧しい人に施しなさいというあの声を聞くことができなくなる。死んだラザロは、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。すぐそばという、ここをやはり他の聖書でぜひ読み比べてほしいのです。先ほど紹介したフランシスコ解約ですと、アブラハムの懐にとあるのです。懐です。懐というこの表現も、まあ、今の私たちにとってそんなに馴染む表現ではありませんけれども、赤ちゃんを抱いて、このお腹のところにこう赤子や幼子をですね、抱きかかえている、その場所が懐ですよ。子供が安心してそこでスースースースー寝ていく、それが懐です。だから母親のこの抱いている手のこの中が懐であるし、父親が自分のお腹の上に子供を乗せてそこですやすや子供が寝ているとすると、そこが懐です。アブラハムのすぐそば、まさにその懐にラザロは抱かれていたというのです。おそらく現実にはのたれ死にしたラザロですが、イスラエル民族の大始祖、 祖先であるアブラハムの懐に、つまり神様のもとで本当に安心して安らぎ行こうことができるようにされたというのです。反対に金持ちは黄泉で苦しんでいます。燃える炎に。黄泉とは死者の世界のことですが、この新約聖書の時代には人は死んだらまず死者の世界に行くことになっているとされています。そこは永遠の復活を待つところであるのですが、やはりこの地上でどう生きたかが問われると考えて、この新約聖書の時代にはですね、実は黄泉の世界を二つに分けて考えている節があるのです。一つは悪人が行く苦しむところです。そこは炎が燃え盛っている。もう一つは義人がアブラハムの懐で幸いを得る場所、泉がこんこんと湧いている場所とされていました。この二つの黄泉の世界には間には深い淵があって、行き来することができなかった。イエス様はこの新約聖書の当時の人々が考えていたそういう死後の世界を用いて教えられているのです。ただし、ここで誤解してはいけないことがあります。それは、イエス様がここで天国と地獄のありさまを教えようとしているのではないということです。要するに、地獄に落ちたくなければ、ちゃんといいことをして生きているうちに良いことをしなさいというような脅しめいた教訓として、この例え話を聞いてしまったらとんでもないことになるのです。完璧な誤解です。確かに地上でどう生きたかということは、後々神の前できちんと問われるでしょう。その責任はちゃんと問われるんです。実際無慈悲なことばかりして、悔い改めることを最後の最後までしなければ、永遠の死、第二の死と言われる裁きを負うことになると、聖書はちゃんと教えています。しかし、このイエス様の例えは、それを教えているのではありません。この金持ちは、黄泉で燃え上がる炎に苦しみ、一滴の水でいいからラザロをよこしてくださいと願い求める。しかし、アブラハムは、金持ちの生前の状態を思い出させようとする。金持ちは、さっき紹介したように、律法に従って生きている間に、いくらでもあった施しの機会を用いず、たとえ不正な富であっても友を作れと、あの教えられたイエス様の言った言葉を額面通りに受け取って、それでも貧しい人のために施しをするかといえば、しなかった。で、今もだえ苦しんでいる。そして今やラザロのいるアブラハムの懐と金持ちのいるところの間には渡ることのできない淵がある。つまり、取り返しのつかない決定的な状態になっているというのです。アブラハムの言葉を聞いて、自分のことを諦めた金持ちは、今度は自分のようなこんな自己目的でひたすら生きている同じ5人の兄弟のことを思い出して、彼らがこんな場所に来ることがないようによく言い聞かせてほしいというわけです。この願いに対するアブラハムの答えも当を得たものでした。彼らにはモーセと預言者がいるではないか。モーセは先ほど紹介した律法を代表するものです。ですから、モーセの律法や預言者たちの言葉が十分与えられているんだ。その通り。しかし、金持ちは自分自身もかつて同じように与えられていながら、その言葉に何も聞いてこなかったのをきっと思い出しながら重ねて願うのです。もしも死んだ者の中から、兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。だからラザロを使わせてくださいと。自分のように苦しむようなことになることをあらかじめそこで目撃証言として教えてやってもらえれば、 これではいけないと気がついて悔い改めるはずだと。アブラハムは言います。モーセと預言者の言葉に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言うことを聞き入れはしないだろうと。神の言葉に聞こうとしないもの、聞く耳を持たないものは、死者の世界に一度行ってそこから帰ってきたものがいたとしても、そのものがいくら何を言ってもやはり聞くことはないだろうと。まさにその通り。実際にこの貧しい人との名前、ラザロと同じ名前の人が、イエス様によみがえらされているわけです。ヨハネの十一章に、マルタとマリアという姉妹とその兄ラザロという兄弟がいた。とてもイエス様と親しくしていて、イエス様がエルサレムに行くときには、いつも宿泊するのはこのエルサレム郊外のマルタ、マリア、ラザロのこの兄弟の家であったというのです。その兄ラザロが病気で死んでしまう。なんとか癒してもらおうとしてイエス様を呼んで、イエス様も駆けつけようとするが間に合わなかった。もう墓に葬られて4日になりますと言われる。みんながどうしようもないと諦めていた。そこからイエス様はラザロを生き返らせたわけです。墓を塞いでいた石を取り除け、イエス様は大声で、ラザロ出てこいというわけです。すると死んでいたラザロが生き返り、手足を布で巻かれたままから、で墓から出てきたという。もうそれを見ていた人たちはどんなにか驚き、恐れをおののいたことでありましょうか。問題はその後なのです。これを目撃した人たちの中には、イエス様を信じた人たちも確かに多く出た。がしかし、同時にこれを目撃した人たちの中に、ファリサイ派の偉い先生のところに行って、いわば告げ口をする人たちがいたというのです。この告げ口が何を引き起こしたかというと、ファリサイ派の人たちは祭司長たちや長老たちを皆呼び集めて、なんと最高法院というサンヘドリンという当時の最高議会を開かせ、そこで協議し、このナザレのイエスという男を放っておくことは危険だと。そして最後はこのイエスという男を殺すことにする。そういう企み、企てがこの目撃証言をきっかけに動き出していったんです。ヨハネ福音書ではそうなんです。死んだ者が生き返ってきて、それを目の当たりにし、まあラザロはここではまだ何も喋ってませんけれども、それで悔い改めるどころか、帰って救い主を邪魔者だとして抹殺しようとしていく。この後イエス様は実際に殺されて十字架で死んで3日目にやはり蘇る。でも、この復活したイエス・キリストに出会い、その言葉に触れても、やはり悔い改めることをしない者たちがいくらもやはりいたのです。この金持ちとラザロの例えはここで唐突にブツッと切れて終わりになる。この例えはやはり生きているうちに施しをして良いことをしていなさいと、もしそれしないと地獄に落ちるぞと脅して良い人間になれと諭す例えなんでしょうか。この例え話は自分の楽しみばかりを追求していく生き方をしていると何も聞こえない、何にも聞こえていない自分に気づくことさえできない。でもこの例えは、あ、俺って聞こえてないのかもしれないと気づきを与えていく例えだ。あれ、自分はちゃんと聞こえてるだろうか、はたと振り返るチャンスを与える例えだ。そして今まさに 今この自分に向かって語りかけてくる言葉を聞くように招き進めている例えなのです。死者の世界に行き、死の淵の底の底にまで下り、そこから蘇られたイエス・キリスト、復活し今も生きておられるイエス・キリストが、この聖書の言葉を通して、この例えを通して、聖霊をもって今私たちに語りかけてくれる。君はただ自分を楽しませることだけを追い求めるような、自己目的に生きるべき存在じゃないんだ。君はそんなことのために作られたんじゃない。君には尊い使命がある。ミッションがある。あの例えの金持ちに負けないくらいの凄まじい愛という富をもらっているではないか。広大な土地所有者ではないだろう。しかし、君には十字架がある。十字架は尽きることのない許しを君に与え、計り知ることのできない大きく深い愛を君に与え続けているではないか。君は大土地所有者としての金持ちなのではなく、十字架所有者としての超金持ちなんだ。愛という富に満ち満ちているんだ。そしてそれは、その富その恵みを自己目的で自分のために使い用いるのではなくて、隣人のために、他者のために用いる使命がある。神様からいただいたタラントという賜物もそうだ。何か特別な能力が与えられているならば、それもそうだ。どれもこれもいただいたもの、預かったものではないか。それを神様にお返しする使命がある。そこに実は自分の快楽楽しみを満たし、欲望を満足させて得る喜びとは比較にならない大きな喜びを味わい知るようになるだろう。今 Just now、 まさに今聞こうではないか。聞くならば、おのずとなすべきことも見えてきて、その力も湧き起こされていくでありましょう。